耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。このラジオをお聞きの皆さんの中でですね、成功したい人、今いる組織でトップになりたい人、もう半端なく稼ぎたいんだっていう人はですね、心の中で手を挙げてみてください。そういう人はですね、皆さんゴルフのシングルプレイヤーを目指しましょう。なんでだよと、まあ思うと思うんですけどね。まあ僕もちょっと思っちゃいました。今回の本はですね、社長になる人はなぜゴルフが上手いのかというタイトルでですね、まあゴルフができる人は仕事もできるよというお話なんです。ゴルフ皆さんやったことありますか？僕ないんですけどね、昔ゴルフメカニックっていう本を紹介した時にね、編集長さんに来てもらって、そのゴルフの面白さをねたくさん語ってもらいました。まあその時ね、編集長さんが言ったのが、まあ、少しずつ成長していく自分が面白いんだとか、あと自分との戦いなんだみたいな話をしてて、あ、なるほどなと。やっぱりその自分に打ち勝つ力とか、その精神力とか集中力とか努力する姿勢とか、そういったものがゴルフは身につくのかななんていうふうに思ったんですけど、今回紹介する本はどんなアプローチなのか、では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、換気出版より出ております、西田文夫著、社長になる人はなぜゴルフが上手いのか、という本です。著者の西田文夫さんは1949年東京生まれ、株式会社サンリ代表取締役会長で、株式会社サンリ能力開発研究所代表でもあります。日本におけるイメージトレーニングの研究指導のパイオニアなんだそうです。30年以上前から科学的なメンタルトレーニングの研究を始めて、大脳生理学と心理学を利用して脳の機能にアプローチする画期的なノウハウを構築したといいます。まあこう言うとすごいバリバリの研究者っぽいんですけども、メンタルコーチとしても有名な方です。西田さんはゴルフをはじめとして、野球、サッカー、ソフトボール、バレーボールなど、まあそういったねスポーツの分野で科学的なメンタルトレーニング指導を行ってまして、多くのトップアスリートを成功に導いています。例えば北京オリンピックでは金メダルに輝きました女子ソフトボールチーム日本代表をメンタルトレーナーとして支えたことでも有名です。で、そんな西田さんが書いた今回の本をですね、まあ、ぜひ若いビジネスマンに読んでほしいと、ゴルフをやってないような若いビジネスマンにも、読んでほしいなと思ってご紹介させていただきます。で、いきなりなんですけどね、まず皆さん根拠のない自信を持ちましょう。根拠のない自信どうですかね。僕これすごい分かったんですけど、また欲しいと思ったんですけども、根拠のない自信持つことがね、まず社長になる第一歩なんだそうです。西田さん曰く、ビジネスでもゴルフでも世の中には根拠のない自信を持っている人がいます。彼らにはまだ何一つ始めていない段階から、何一つ根拠がないにもかかわらず、私ならきっとできるという自信があります。そして彼らは実際にその夢や願望を実現してしまうのです、とのことなんですが、僕は身近に根拠のない自信を持っているのが一人いるのでね、すごいわかるんですけど、誰かはお察しください。これがですね、まあなんていうか根拠のない自信、僕もね欲しいと思うんですよ。で、なぜ根拠のない自信が必要かというとですね、例えばその人間ってそのゴルフでもビジネスでもなかなか 100% の力で出さないんですね。で、その 100% の力出さないのに、ゴルフのシングルプレイヤーになんかなれないとか、上司の言う通りなんかできないとか、僕のこんな夢なんて叶うわけがないなんていうふうに決めつけてしまっている人が非常に多い。これがねダメなんだそうです。で、西田さんはね、本の中で根拠のない自信がいかに人間の能力を高めるかというのをですね、脳科学的に解説しています。で、この根拠のない自信に基づいた目標の描き方もですね、本の中で紹介してくれてるんです。まあ、するとですね、根拠のない自信が本当の自信につながっていくんだそうですね。というわけで皆さん、早速根拠のない自信持ってみましょう。まあ、皆さんもですね、今すぐ根拠のない自信を、まあ、ちょっと具体的にね、頭に浮かべてみてください。何か出てくるでしょうか。まあ、参考までに僕としてはですね、根拠のない自信、これは昔から持ってるんですけども、マイク前とですね、あと喋ってる時はですね、僕最強ですぐらいの自信を持ってます。今皆さんちょっと引きましたね。まあでも僕もちょっと今自分で言って引きましたけども、でもそのぐらいやっぱりね自信あるんですよ。喋ってる時はなんかね、今俺すごい面白いこと喋ってるんじゃないかって思えるんです。まあ自分の喋ってる声を聞いた時はちょっと違うんですけどもね。 まあ、そんな感じでですね、皆さんもね、どっか根拠のない自信持てるところってあると思うんです。料理してる私最強でもいいですし、なんかこう電車の路線図調べてる俺最強でもいいですし、ラーメン食べてる時の俺最強でもいいですし、まあ、そういう根拠のない自信をね、ぜひ持ってみてください。じゃあ次のプロセスですけども、その根拠のない自信を根拠のある自信に変えてくれるものは一体何なのか。何でも集中力なんだそうです。根拠のない大きな夢や目標でものめり込んで集中していれば、やり遂げるために必要なアイデア知識が発揮されてしまうと西田さんは言っています。これ僕もね、わかるんですけど、僕の場合ちょっと自分の意見も入りますけどね、好きなことをやるから、つまり大きな夢や目標に向かうから根拠のない自信が持てる、集中力が出る、そんな考え方もできるかもしれませんね。で、あとはですね、この集中力を発揮するときに大事なのが、自分の力を過小評価しないこと、これ大切なんだそうです。僕ちょっと自分への戒めとして聞いています。結構僕過小評価しちゃうんですよね、自分を。で、小さな目標とか根拠のある目標っていうのは設定してもそれ以上を目指すことができない。でも大きな目標とかすごい大きな夢にもう根拠なくのめり込む、すると異常なまでの集中力が発揮できる、するとなぜかとてつもなく大きな夢だったことが実現できてしまう、そういうことが起こるんだそうです。これ決して根拠がないわけじゃなくてですね、西田さんが実際にそのスポーツのメンタルコーチとか、そういった経験を通して実践してきたことであることがですね、本を読むとわかります。というわけで大事なのは、何回も言いましたけど、大きな夢を持つことと、それが叶うと信じること、この2つが大切なんですね。で、ゴルフが上手い人はなぜ仕事が上手いのかという、このなんていうかタイトルの根拠となる部分をちょっと抜粋したいと思うんですけども、何でもですね、ゴルフ上手い人とかね、仕事できる人ってのはね、詰める力を持ってるんだそうです。詰める力っていうのは問題点を発見して分析して詰めていく力のことで、仕事をする脳とゴルフをする脳っていうのも、なんか生理学的に見て同じなんだそうですね。ゴルフのスコアをシングルにできる人は必ず仕事でもトップになれると。例えばそのゴルフで窮地に立たされた時の集中力っていうのは、仕事でピンチに立たされた時の集中力とやっぱり似てるんだそうです。で、何よりもね、際立って共通してるのがのめり込む能力の高さ。いわゆる一般のアマチュアゴルファーはプレーの合間とか移動中はペラペラ喋ってたりするんですけども、シングルプレイヤーのゴルファーはですね、他愛ない話には一切加わらずに一打一打に異常なまでに集中すると。つまり、仕事とゴルフができる人っていうのはね、何としてもものにしてやるっていう意気込みと、やるべき時は本気でのめり込むというね、そういう集中力の高さがやっぱり発揮されてるんだそうです。で、あとは他のスポーツの話なんかも出てますけどね、ゴルフと他のスポーツの違いというのはですね、いわゆるボディーコンタクトがあるかどうかのね、違いっていうのが大きいみたいで、例えばサッカーとかバスケットボールの場合、ボディーコンタクトあるので、すごい脳が興奮状態らしいんですね。でも例えばね、ボディーコンタクトがないバレーボールであるとかゴルフであるとか、そういったスポーツは脳をリラックスさせて集中させるタイプの。これがね、やっぱりビジネスにいいんだそうです。まあ、ここまで語ってふと思ったんですけど、野球って両方あるから大変だなと思ったんですけどね。で、ちょっとまとめに入りますけども、ここまで散々言ってきたのはですね、とにかく、根拠のない自信を持って、そして集中力を高めようというお話です。で、集中力を高める、お話をですね、一つ、ご紹介して、お別れしようと思うんですけども、具体的な方法を一つ。イメージの脳である右脳をプラスイメージ、プラスの感情で満たしてくれるようなものをどんどん入力すればいい。はい。いわゆるポジティブシンキングに属する考え方だと思うんですけど、右脳をね、プラスイメージにするっていうのはなかなか面白いですね。マイナス思考をですね、プラス思考に変えようっていうんじゃなくて、ほんと右脳にプラスイメージ、プラスの感情の情報を入力していくっていう話だそうです。で、これは言葉と動作で行うのが最も効果的で、言葉っていうのは言わずもがな、自分はできるとか、俺最強とかも何でもいいから、ポジティブになる言葉をひたすら言えばいいと。じゃあ動作とは何かというとですね、各自で決め事をして、例えば嫌なことがあったり、マイナスイメージが浮かんだ時に切り替える術を持っておく。例えば指をこう、パチンって鳴らすと。それによって、はい、マイナスイメージ終了みたいな風にね、してしまうわけです。仕事で大きなミスをした、野球でエラーをした、ゴルフでミスショットをした、その瞬間に指をこうパチンと鳴らしてですね、はい、おしまいと。脳を切り替えるといいんだそうです。 で、なんかそういう風にですね、言葉で言うと脳の外側から潜在意識に働きかけて、まあ、ボディーランゲージとか動作でね、筋肉を動かすと、刺激を通じて脳の内側から潜在意識に働きかけることができるんだそうです。そうやって皆さんの右脳をぜひプラスの情報で、埋めてみてください。きっとですね、根拠のない自信が出、そして集中力が出ると思います。その他にも本の中ではですね、半端なく稼ぐ社長たちの共通点とか、半端なく稼ぐ社長たちの4つの力、また、スポーツのね、メンタルに関してこういう風に指導したらあの選手はこう変わったみたいな話が載っていますので、まあ、雑学としても非常に楽しめます。何よりもですね、読んでいて、あ、なんかこれだったら自分も自信が持てるかもってポジティブな気分になりますから、今現在ね、ちょっと伸び悩んでる方とかね、元気が出ない方はぜひ読んでみてください。では書籍情報です。社長になる人はなぜゴルフが上手いのか、西田文夫著、換気出版より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。実はタイトルはね、あんまり期待してなかったんですけどね、読んでみたらすごい面白かったんですよ。ゴルフだけじゃなくてですね、いろんなスポーツのそのメンタルの話とか書いてあって、で、さらにそれがビジネスにつながってるのが非常にわかりやすかったので、まあ、ぜひですね、皆さん読んでみてください。雑学でもいいですしね、あと、まあ、やる気を出すためでもどっちでもいいと思います。で、関連書籍のご紹介なんですけども、ちょっぴりギャグです。新刊ラジオ第777回2009年3月31日号、ゴルフメカニック。ゴルフを本当にやりたい人はぜひこちらの本も読んでください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、取調室に入ったことがある男、石橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、あるんですよ。
そのエピソード知ってるんですけどね、はい、聞いてる人、もしこれ2回目聞いてる人だったら あれかって思うかもしれませんけど、
そうですね、
初めて聞いた人はやっぱり橋さん犯罪したのかって思うか
もしれません。まあまあ、したけどしてねえよしてねえよ、はい、ちゃんと言っておきますけど、割といいことして事情聞かせてねって言って入ったんです。はいはい、ただまあ、取り調べ室もなかなか足踏み入れる場所じゃないですけど、
そうですね、
裁判所っていうのもあんまり行く機会ないですよね。
そうなんですね、行けるんだけれども行ったことない人多いと思うんですよ。
はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
裁判官の爆笑お言葉集。はい、
はい、
長峰正樹さんというですね、この方プロフィール面白いんですけど、
面白いですね、
司法試験をね志したんですよね、
はい、
7回受験して、で7回不合格を重ねて
懲りるそう、受かってない
受かってない。でもその経験で、ね、裁判の傍聴とかしてて、その裁判の傍聴した内容とかを、はい、ブログとかにも書いてるんですけども、はい、一冊の本にしてしまったと、
はい、
でタイトルがもう一回言いますけど、裁判官の爆笑お言葉集ということで、
はい、
裁判官って結構個人的なメッセージってあんま言えないんですけど、
そうですね、
言えるタイミングがいくつかあるんですよ、
はい、
説諭とか最後に不言とかっていうのがあるんですけど、うん、犯人に一言頑張ってくださいねって声かけた、
はい、
それでちょっと面白い発言っていうのを集めましたという
っていう、はい、なかなか珍しい視点の本、オーディオブックですよね。
そうですね、ものによってはね、凶悪殺人とかで笑えないやつとかもあるんですけども、
はい、
例えば僕がおおと思ったのが、これもちょっと本当にいけない犯罪なんですけども、ちょっとまさこれ読んでみてください、
はい、
裁判官のつもりで。
私もギリギリまで迷ったんですが、例えれば1年間懸命に働いたプロ野球の落合選手の契約金額が2億なんぼ、歌手の森進一さんの去年の納税額が8000数百万円だったのに比べて、あんたの会社の脱税額がいかに大きいか分かるでしょう。
はい、はい、というのがありましてですね、これは被告人がですね、約4億9000万円を脱税した不動産会社の社長だったんですけど、
はい、
こういうのに対してまず発言がバーンと出て、その後に解説が入ると
ですね、
はい、
またなかなかウィットに飛んだ時伏せですよね、これも。
そうですね、でけえな確かに、
はい、
という感じでですね、普段はあんまり聞くことない裁判官のね、名言が載っておりますので、裁判制度に興味を持つ上でもぜひ聞いてみてください。
はい、というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイト PB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしています。
待っております。